文化放送ポッドキャスト QR。
高木大成さんはドラフト逆指名でライオンズに入団されましたよね。
はい。
なんかこう時代の流れかなという感じがするんですけどプロ入りを考えた時からやっぱりライオンズに入りたかったんですか。
はい、そうですね、まあ、小さい時からライオンズはよく見ていたので、はい、好きな球団ではありまして、うんうん、なのでまあ選ぶ中というか、まあライオンズっていうのは好きだったので、まあやってみたい球団ではありましたね。
東京の方でも西の方ですよね。
はい、私八王子ですから。
ですよね。
はい、
キャッチャーとして入団されましたけど、大成さんは、
はい、
当時のライオンズは、まあ、伊藤勤という、
はい、
分厚くて大きな壁、史上最高のキャッチャーがいましたけれども、はい、試合に出られる自信ってありました
か？全くなかったです。もう、その当時は、2月のキャンプがマウイでやったんですけども、はい、うん、おっしゃるとおり、大きいですよ。はい。まだやっぱり怪我しないですし、
ですね、
はい。やっぱりキャッチングとかも見ていて、もう、全然もう叶いわけないな、と思ってたので、まあ本当に見て、昔で言うよ、見て覚えろっていうんじゃないですけど、はい。はい、よく見てましたけどもね。はい。
そうですか。
やっぱ教えてもらうっていうのはなかなかやっぱそこは、
はい、
今のようなですね、選手、今の選手ってみんな普通に教え合ったりしてるじゃないですか。
みたいですね。
はい。はい、その当時、私の頃はまだやっぱりそういうのなかったですね。はい。
そうですか。
はい。
実際に伊藤さんもルーキーの時のお話聞きましたけど、
はい、
やっぱり自分で覚えた部分が大きいから、余計に、まあ、後輩に対してもそうだったのかもしれませんね、やっぱりね。
経験と自信というのも非常にある方でしたので、うん、まあ、叶うわけないし、ただ、じゃあ何が私の方が勝ってるかって言ったら、若さだけですから。
そんな。
はい。なので、本当に伊藤さんがやるリードとは違うようなことをやってみたい。まあ、変な話、私が失敗しても、ルーキーだからっていうところは、若干あるわけじゃないですか。
はい。
はい。なので、結構強気のリードをしてみたりとか、っていうことはやってましたね。
なるほど。
はい。
ただやっぱり、西武ライオンズとしても、はい、伊藤勤の後のキャッチャーを育てなきゃいけないということで、
はい。
大成君、君には期待してるよという感じで、肩を叩かれる雰囲気の入団だったんじゃないですか。
まあ、東尾監督も、ね、60試合以上使っていただいたりとか、はい、してましたし、うん、結構経験はさせていただきましたね、うん、キャンプの頃からずっとオープン戦も含めてですね、
はい、まあ、大成さん現役時代から体格が変わらない、
はい、
まあ、若干スリムになったのかなって感じがしますけれども逆に、
はい、
やっぱりキャッチャー体型じゃないですよね、
うん、
本来は
やっぱり太れなかったってやっぱりいい選手ってどんどんどんどん大きくなっていくと思うんですよね、
はい、
もう本当それこそ伊藤さんなんかもすごい大きかったですし、うん、やっぱりそうなっていかないと、まあその当時130試合でしたけども、ワンシーズン、やっぱ持たないなっていうのは本当に感じましたね。
大成さんやっぱり大きいなっていう印象よりも、かっこいいなっていうふうに思われることの方が多い選手でしたから。
そうですか。
だから、おおよそプロのキャッチャーの雰囲気ではないですよね。
うん、そうですね。
そうですよね。
はい、
そういう意味では、キャッチャー以外の、はい、まあ、ポジションにコンバートということも、我々としては、まあ、すんなりと受け入れられたというか。
そうですか。
うん、
私はやっぱり入るときは、はい、キャッチャーにこだわっていたので。
それはなぜでしょうか。
まあ、昔はドカベンって言われる、要は、ずんぐりむっくりした、あんまり動けない人はキャッチャーをやる世界から、まあ、やっぱりもっと、なんですかね、動けるというんですかね。はい。攻走手、揃ってないとキャッチャーできなくなってるっていうのを、まあ、伊藤さん、古田さんが作って、
はい。
で、私はその当時高校でキャッチャーをやっていて、うん、まさにそういう方を目指していたので、うん、で、まあ、ドラフトの時も、まあ、ライオンズが一番、まあ、キャッチャーとして、うん、やってもらいたいってことを言ってもらえたのもあったんですよね。
はい。
はい。なので、キャッチャーは非常にこだわってましたね。
なんでキャッチャー始めたんですか、で
も。元をたどると、守るとこはなかった。極端に言うとですね。小学校、一番最初やったのは小学校6年生の時のリトルリーグなんですけども、はいはい、ピッチャーをやると、次の試合はピッチャーできないんですね、リトルリーグのルールで。
ああ、そうなんですか。
はい。そうすると、どっかを守らないといけないわけです。
はい、試合に出られるんですね。
はい。で、最初サードやってたんですけども、私よりも全然上手い人が来て、中日行って、ヤクルト行って、遠藤さんってピッチャーが、私の一つ上なんですけど、
はいはいはい、はい、はい。
が同じリトルリーグだったんですけど、うん、入ってきて非常に上手くて、守るとこがないと。うん、で、ピッチャーとキャッチャーがいつも交代交代って感じだった。はい、うん。その時にキャッチャーの面白みっていうんですか、面白さを感じたんですね。
はあ。
はい。
足は速いキャッチャーだったじゃないですか。
はい、はい。
それはもう子供の頃からそうだったんですね、
そうですね、はい。
まあ、新しいこのキャッチャー像というのを、 高木大成という選手でライオンズは作りたかったに違いないんですけれども、うん、
はい、
プロ入り2年目の1997年、
はい、
ファーストへのコンバートを打診されました、うん、
はい、
この時はどのように思われましたか。
忘れもしないですね。5月に、確かあれ5月3日か5日かだったんですけど、
97年、
あの
東尾西武初優勝の年ですかね。そうです。
に、あの当時はシーホークですね、
は
あ、
福岡、はい、
でナイターの前に監督から電話があって、
うん、
東尾さんから
電話というのは部屋に電話、
部屋に内線がかかってきたんですね
携帯の時代じゃない、どちらかというのまだまだ、
はい、ちょっとお前部屋来いよみたいな感じで、はい、でファーストどうだって感じで、いやどうって言われてもっていう、うんうんうん、やっぱりキャッチャーはやりたかったです、はい、まだ1年しかやってなかったので、うんうん、やっぱり伊藤さんにかなわないっていうの分かっていながらも、もう少しチャレンジしてみたいなっていうのがあったので、うん、あとはやっぱりファーストに行ってしまうと、その時は試合に出られるかもしれませんけども、はい、やっぱりファーストっていうと長打の打てる、
うんうん、
まあ、外国人ですとか、それこそ清原さんですとかっていう大きな方が守るポジションであって、私みたいなどちらかというと中距離ヒッターが守るポジションではないっていうところで、まあ、長年多分ファーストは守ることはできないだろうなと非常に悩みましたね。
自分の対の住処ではないと。
そうですね、
ファーストは、
はい、
思ったので少し考えてしまったという部分があった。
そうですね、はい、かなり悩みましたね。
かなり悩んだ、
はい、
97年の開幕当初はじゃあ当然まあキャッチャーとして2年目をまあ過ごしてキャンプもされてきたんでしょうけれども、
はいはい、
そこまでのまあ高木大成、伊藤勉の起用方法というのは、
はい、
東尾治監督はどのような感じだったんでしょう。1ヶ月間
伊藤さんが基本的に主力で、うん、私はどちらかというと DH だったりとかという感じだったですね、
うんうんうん、
はい、
でも DH にはマルティネスも使いたいですよね。
そうですね。でマルティネスが、ずっとファースト守ってたんですね、
はい、
でまあ、変な話マルティネスがちょっと守り不安があると
ちょっとじゃないですよ、じゃない相当でしたよそれは、
まあ、そういうところもあって
優しいな、
まあ、
大切
監督もまあそういった決断をしたんだと思うんですね、うん、でまあ私もやっぱりプロである以上はやっぱりレギュラーになりたいというところで、まあ、ファースト行けばレギュラーになる可能性があると、うん、っていうところにまあかけてみたんですけどもね、
はい、
やっぱり伊藤さんにはそんな簡単に勝てないですし、うん、はい、
じゃあまだキャッチャーへの未練は残しつつ、
あ、ずっと残ってました、はい、
うん、ちなみにそのキャッチャーへの未練はいつまで残ってたんですか、
はい、私怪我するまでは残ってましたね。
ああ、じゃあその先 4,5 年はあったってことですね、
う
ん、
そこまでいかないですけど、
うん、
はい、私がそうですねキャンプで怪我するのが99年のキャンプでしたから、
そこまでは結構残して、
そうですね、なのでキャッチャーの目線でファーストをやってたと。でファーストをやるにあって本当だからそれまでずっとキャッチャーのしか練習してないので、
はい、
いきなりファースト守れって一軍のゲームでいきなり守る非常に不安だらけの中で、
ね、ただキャッチャーをやってた方がファーストにコンバートされるって今までの球史の中でなくはないです
よね。なくはない、なくはないです、
まあ、簡単に言うと田淵光一さんはけれども全然タイプは違うと、う
ん、練習もしてないんですよ。それこそあのよく言われる 3-1 のプレー
ファーストからピッチャーにな
って、
はい、ファーストゴロの、はい、
よくトスして暴投しちゃったりとかで、よく見るじゃないですか、ピッチャーが走ってきたところにうまく合わないとか、
ね、終盤では浅村選手がやって
ましたやってました、ね、うん、ああいう練習もしていない中で、まあイメージは湧いてますし、
はい、
できなくはないんですけども、ね、ただレベルが一軍ですからね、本当必死になってボールを取るというよりも抑えるというか
あのピッチャーキャッチャーの次にボールに触れてるポジションです
ね、
はい、
そうですね、
ファーストというと、はい、そういう意味ではキャッチャーをやっていた経験というのは思い切り生きたんじゃないですか。
あのやっぱり外野に行くよりはファーストの方が良かったなっていうのはありましたね、
はい、うん、そうですか、
はい、やっぱり特に意識してたのは盗塁をさせないようにするですとか、バント処理で前の塁に行かせないように刺すとかですね、
はい、
っていうところは外国人でやらないことですし、
はい、
あとはやっぱりキャッチャーだからある程度配球の中でこう盗塁があるだろうっていうのも分かりますし、そういうところは意識してやってましたね。
盗塁をさせない、
はい、
一塁手の動き、
はい、動き、
そしてテクニック工夫というのは高木大成さんに伺いますが、どういう部分
ですか。まあ私もあの盗塁をする選手でしたので、
そうですね、
はい、あのファーストをついてますとピッチャーを見ながらもランナーがリードしてるとこも見えますんで、
そうですね、
その時のやっぱり若干のオーラとかですね、雰囲気では
ランナーが。
ランナー。
はい。
あと、サードコーチャーのサインを見ますけども、うん、そこのお互いの目線のとかですね。はい、
ね。
そうですね。やっぱりいいランナーになると、全然そう、盗塁する雰囲気ってないんですけど。
清原和博さんが、はい、福本豊さんだけは、ついに最後までわからなかったとおっしゃってました。はい、そういうことなんですか。
そうですね。
はぁ、はい。
なので、あ、例えば、まあ私がじゃあファーストでじゃあ何ができるかって言ったら、はい、ピッチャーに声掛けする、キャッチャーに声掛けするっていうところだったりするんですよね。はい、あ、これちょっとあるよっていうことをポロッと言うだけでも、あ、やばい。って思うわけですよ。
そうですよね、はい。
気づかれてるかもって思うわけですね。
いわゆるささやき戦術ですね。
うん。まあ、ささやくというか、うん、まあ、ちゃんとしっかり教えてあげてクイックしてくださいって話をするんですけど。なので、それを毎回毎回やってたら、あ、こいつはいつも言ってるだけだなって、はい。
そうですね。
はい。なので、そこは本当に読みながら。
はぁ。
ですね。
いや、大勢さんがよく声をかけていたのは、はい、それはファーストの守備をこちらも放送席から見るにつけ、
はい、
分かってましたけど、うん、はい、そういう声かけだった
んですか？そうですね。やっぱりセカンドに行かせないっていうのは非常に大事なことで。
はぁ、そうなんですか。うん、あと、高木大勢さんが一塁の守備で、牽制球もらうじゃないですか。はい、で、ピッチャーに返すときに、2歩3歩前に出て、はい、いいよいいよみたいな感じで、こう、気持ちよくうなずきながら返すという動作を、
あ、そうですかね。
私はいつも描写させていただいてたんですけれども、あれってなんか多分、ボール返してもらったピッチャーも気持ちいいだろうなって思いながら。
そうですかね。いや、そこ言われたの初めてですね。
これやっぱりキャッチャー出身の人の返し方なのかなとか、ちょっと思ってた時期もあったんですけど、その時は何て言ってピッチャーに返してるんですか？
やっぱり、まあ、足の速い選手だったら先ほどの、まあ、盗塁のこととかありますけど、逆に、全くもうバッターに集中していい時もあるんですね。そういう時も、もう雰囲気でも絶対ないって分かる時もあるので、はい、もうバッター専念してもらっていいって話をしたりとかですね。
それを一塁ランナーの近くで言うんですか？大丈夫だよ、大丈夫だよ、みたいな、
うん。ないないっていう話はしますね。はい。
ないないって言われた方がちょっとカチンとくるでしょうね。
そうですね。あとは間を空けるために、よく、キャッチャーがタイムかけて間を開けるときあるじゃないですか、はい、あれと一緒で牽制をするピッチャーもいるので、
はい、
これは間を開けるためだなっていうときを分かればそういう感じで返してあげたりとか、
うん、はあ、なるほどね。あの本当に実は目に見えづらいプレーではありますよね、まあ、そうですね、
はい、
我々が野球を観戦しているときにはそういう工夫がやっぱり皆さんには理解できたんでしょうかね。97年はなんとファースト一塁手としてゴールデングラブ賞を獲得されました
ですね。本当もらっていいのかなと思いましたけどもね。
なんでですか？
え、だってそれまでキャッチャーの練習しかしてない人間がですよ、うんうん、はい、まあ確かに必死にはやりましたけども、はい、どうなんですかね。必死さでもらったのかよくわかんないですけど。
いや、うまかったからですよ。
そうですかね。うん、まあ、本当に、まあ、先ほども申しましたように、自分でファーストを長年やるためには、はい、他のファーストとは違うことをやらなきゃいけないなと思ってたので、
はい、
それが、まあ、さっき言ったようなバントをさせないですか、盗塁をさせないですとか、うん、っていうところで、やっぱりカバーしていくっていうところで、まあ、確かにバント調理で結構刺したのは刺したんですよね。
はあ、そうですか。
かなり前行ってましたんで、うん、でそれってバスターされたら絶対無理だろうっていうところに行くんですけど、ね、うん、それは分かってて行ってるんで、あ、ここバスターあるなと思ってはいかないんですよ。
は
あ、はい。
それ雰囲気で分かるんですか？
雰囲気、やっぱりバッターの、なんていうんですかね、バットの引き方とか構え方とか、バントの構え方とかですね。そういうので、やっぱり分かりますね。足の位置とかですね。
やっぱりその観察眼の鋭さがキャッチャーですね。
ですかね。
と思います。まあ、あと感性が豊かであるということに間違いはないんでしょうけれども、うん、そうですか。高木大成さんの一塁守備でよく覚えてるのが、
はい、
99年の優勝争い、まあ、大英にペナント持ってかれましたけど、
はい、
あの時に吉永小一郎選手、ホームランバッター、
はい、
スクイーズをしたんだけれども、うん、大成さんはちゃんと反応して、
はい、
ダイビングキャッチ、
ああ、はいはい、覚えてます、覚えてます。
で、三塁ランナー飛び出してゲッツーだったっていう。
はいはい、うわ、よく覚えてますね。
いや、あれだ、スーパープレーだと思いました。まあ、吉永小一郎にスクイーズのサイン出した王監督も多かった。だから、やっぱり守備うまいな、この人って思いながら。
いやいやいや、あれも、まあ、吉永さんそこまでちょっと調子が良くなかったっていうのもあるし、はい、あと、やっぱもう本当に一点勝負だったのと、うん、で、ファースト守ってますと、サードランナーの動きがわかるんですよね。なので、あ、ちょっと可能性があるなっていうのは。
は
ぁ、
あ。
はい。
頭に入ってたんですか、吉永小一郎のスクイズ。
まずそんなにパーセンテージは高くないですけど、はい。ゼロではないですね。
は
ぁ。万が一、可能性はあるなと思って。
はぁ。
でもよくそのプレーを覚えてます、
ね。いや、だからあの試合スペシャルだったじゃないですか、だって。松坂大輔は、だって、秋山さんの頬にデッドボールが出るわ、お尻つって降板するわ。
はい、はい。
で最後は西崎さんが井口にサヨナラ満塁ホームラン打
たれる。そうですそうですそうです。
あれでもうホークス優勝の流れが決まっちゃったじゃないですか。
はいはい。
でもその流れの中であのスクイズを防いだあのダイビングキャッチ大勢さんのあでもそこ頭の中にないとやっぱり飛び込めないですよね。前進してないですよね。
はい。あの本当によく一歩違うって言いますけど、半歩違ったら取れないプレーっていっぱいあるんですよね。
そうですよね。はい。やっぱり一塁手高木大成はゴールデングラブ賞に値する活躍をされたと思いますが、何よりもこの97年ファーストにコンバートされた年は、はい、アベレージもうちょっとで3割という、はい、2割9分5厘、
はい、勝負弱い、
勝負弱い、
弱い、
チャンスであんまり打てなかったってことですか。
いえ、優勝決まった時は3割2厘あったんです。
え、その後の消化試合で7厘落としちゃった、はい、
そうです。
うわ、もったいないなんでですか。
全く打てなかったですね。あの時確か残り5試合で1安打ぐらいしかしてないんですよ
じゃあ多少東野さんも配慮したっていいじゃないですか。
で、そうなんですけど、うん、なぜ出たかっていうと、うんうん、日本シリーズ外野を守んなきゃいけなかったので。
あ、そうですね。マルティネスを DH で使えないから、セリーグ本拠地の時に、
はい。はい。で、外野をやったことないわけなので、うん、残りの試合全部外野守れって言われて、まあやらざるを得ないなっていう中で、大事に打ちすぎたのもあったと思うんですよね。自分の中やっぱり3割打てるチャンスそうないんで、
うんまあまあまあ、
はい、
どなたもそうだと思いますけど、
そうですね、なのでそこで思い切って多分打ててなかったんだと思うんですよね。
守りに入りました。
そうですね、多分ヒット打ちにいってるのと、完全にその優勝が決まってまあちょっとホッとしたのと両方あったんだと思うんですよね。
なるほどね。自分の中ではちょっと痛恨の極みですか。
いや本当です
その時の外野っていうのはレフト。
レフトです。
唯一固定されてない外野のポジション。
そうです。
というところに、まあ、日本シリーズ対策として高木大成が入る。
はい。
でも97年ヤクルトは強かったですね、日本シリーズ。
いやもう本当に大人のチームでしたね。うん、もう何ですか、日本シリーズ慣れじゃないですけど、うん、まあライオンズも歴史的にはそういうチームではありましたけども、はい、東尾監督になった時に若返りがあって、まあ初めて日本シリーズで戦うような選手、まあ私も含めてですね、はい、多い中でやってましたんで、うん、もう一つ上を行ってる感じはしましたね、ヤクルトでやっていましたね。
まあ、同い年の石井和久投手の対決というの
は、あれは150キロ常時超えてきてまっすぐとスライダーだけですよ
そうですよね。
あれでもいまだに私いろんなところと話するときに、はい、あの時の石井和久一番早かったって話をするんですよね。でコントロールもすごい良かったんですよ。
良かったですね、あの時ね今あのコントロールもうちょっとあればって感じちょっとしますけど、
いや本当にすごかったです、はい、
左で150を常時超え越すということは、はい、実際はもっと早いってことです
か、ね、早く感じますよね。で、あの体格なんで上から一気に降りてくるようなボールが、
はい、
なのですごいうなってくる。で重いんですよね、彼のボールってやっぱ体重乗っかってくるんで、でそれプラス古田さんっていうのが後ろにいてですね、
嫌なバッテリーですね。はい、
あの何言うわけでもないんですよ、うん、何言うわけでもないんですけど、やっぱりなんていうんですかね、野村 ID じゃないですけど何かしてくんじゃないかって思わせるっていうところでもうキャッチャーの方が勝ちますよね。
そうですね、
はい。だ冬をついて3球勝負できたりとかっていうことを普通にやるキャッチャーでしたけども、
はい、じゃあ大成さんの中ではちょっと苦い思い出ですか。
いや本当に
7年のヤクルトとのシリーズ、
はいはい、完全にやられたなという。
ただあの当時の東尾西武は、はい、その若い血をいっぱい入れて、
はい、
完全にチームを作り変えましたよね。
そうですね、あの時確か200通りしたんじゃないですか。
97年そうでした。
ですよね、
今のソフトバンクよりしてるってことですよ。
そうですよね。
どれだけ走ったんですか本当に
いや本当にあの時は楽しかったですね。私もあの走塁ってもともと、まあ、高校の時から一番バッターやらせてもらって盗塁するの楽しかったですけども、走塁自体が楽しいなって思ったのはやっぱりプロ入って西武でやらせてもらって、その井原さんっていうコーチがサードコーチャーにいてですね、そこからですかね。難しいっていうのも感じましたし、面白いっていうのも非常に感じましたね。
プロに入って走塁が面白く感じるというのは、はい、それはなぜどういう部分で感じるんでしょうか。
プロのなかなか進塁できない中でその間をなんていうの縫っていくというか、はい、サードコーチャー井原さんとの呼吸の中で、これいけると思ったらいけるよなっていうのをこう目でこう会話ができた時とかですね、はい、非常に面白かったですね。まあ、セカンドから微妙なところでしっかりスタートが切れてホームまで帰ってこれたりとかですね、はいはい、あのレベルが高ければ高いほど本当にちょっとしたその先ほどの守備じゃないですけど半歩遅かったりしたらもうダメなので、うん、そこをしっかり頭でイメージしたものができた時っていうのは面白いですよね。
あの大成さんは一応サインだったんですか、盗塁は。
あ、私はもう私の足じゃ全てサインです でもその当時の松井稼頭央もサインだったと思いますよ、あれは。
ああ、そうですか。
はい。
大友選手も。
大友も。確かフリーはないはずですよ。
フリーなしで。
なしです。
200ですか。
はい。
で、200盗塁目は今来る選手。
よくご存知ですね。
チーム大爆笑したっていうベンチで。
そうです、そうです。あの走塁、その盗塁をまあ、やったっていうところと、どの試合だったか覚えてないんですけども、9回で同点で、ワンアウト二塁、私はセカンドにいたんですけど、鈴木健さんがレフトの方に高いフライ打って、レフトが、はい、センターの方を向いて取ったんですよ、右投げの人
は。はいはいはい。
で、私、ここでタッチアップしてサード行けば、うん、ごめんなさい、ノーアウト2ですね。
ノーアウト2で、
ね。はい。行けば、次の犠牲フライサヨナラできるなって、
ね、
とっさに思って、うんうんうん、そこからタッチアップして僕サード行っちゃったんですよ。
ほうほうほうほう。
あ、ロッテだ、ロッテ、
うんうん。
で、まあ、タイミング的には正直厳しいとこだったんですね。
うん
で私の足的にもそんな数ほど速くないんで、うん、ちょっと厳しいところでもう賭けで行ってみたら、まあ、たまたまショートの小坂が暴投してくれて、で次のマルティネスの犠牲フライでさよならっていう、あれはもうたまんなかったですね。
痛快ですね、はい、それは。
そうですね、
まあ、右側のレフトがセンター左中間方向に行って、はい、センターの方向を向いて取ると、はい、一回肩を入れてからじゃないと三塁には送球できないと、
はい、あれ左の選手だったら行ってないです。
あその流れの中 で、ね、
そうですね、
送球できますからね、は
い。そういうのをこうフライが上がってレフトが追ってる間に瞬時に判断してやれたっていうのがこれ井原さんの教育の一つだなっていう。
なるほどね、
はい、
西部野球ですね。
いや本当に楽しかったですね
そういう部分の、まあ、監督コーチのやりたい野球を体現できる能力が大勢さんには備えられていたからこそのこれだけの活躍ということになるわけですけれども。
そうですかね、分からないですけど。
そうですね、はい。まあ、大勢さんはプロ2年目、97年にキャッチャーからファーストへのコンバート大成功で、レギュラーの座を獲得しました。という意味では、やっぱり、ファーストのポジション、
はい、
いけてよかったんじゃないですか。
そうですね。この時も、最初は、金村さんと併用だったんですね。
金村義明さんと、
はい、
はあはあ
はい。
左と右でね、
そうです。はい、うん。もう先発ピッチャー、予告先発でしたので、うん、左の時はもう金村さんがスタメンで。っていう感じだったんですけども、これも忘れもしないんですけど、はい、あの山形の県営球場で、当時大栄ですね、ソフトバンクの前の大栄、はい、で工藤さんが先発だったんですね。でその時に初めてスタメンで出たんですよ、
ファーストで、
はい、はい。でこれ工藤さんでヒット1本でも打てば、うん、もしかしたらこれレギュラー取れるかもって思った。
そうですよ、左ピッチャー相手に左バッター打てば、はい、これはもう常時使えるじゃない
ですか。そうなんですよっていうのがあったんで、それはもう本当に覚えていて、1打席目に泳がされながら内野安打だったんですけども、ショートの方に内野安打だったんです。はい。で、それでまあまずヒット、あ、よし、H がついたと。
うん、
で、もう一回、3打席回ってきて、もう一本次センター前打ったんですよね。
あ、いいですね。
はい。それからですね、こう、コンスタントに左ピッチャーでも使ってもらえるようになったんで、やっぱり工藤さんを打てたっていうのが、うん、自分にも自信になりましたし、はい、チームとしてもこいつは左でも打てるかもしれないと思ってもらえたんじゃないかなっていうので、もう忘れもしないですね。
それ何月ぐらいですか。
ですね、
97ですよね。
97、そうですね。山形で蒸し暑い時期でしたからね。6月ですかね。6月、7月ぐらいだったと思いますけどね。あ、桜んぼの時期だから6月ですか。
ああ、かもしれませんね。
はい。いつもは佐藤錦がこう、プレゼントされる時期ですよ。
ケータリングなんですそういうの、はい、なるほどね。まあでもやっぱりそういうチャンスを逃さなかったっていうのは、
そうですね、うん、あそこは本当、まあやっぱり出てる以上はレギュラーになりたい、やっぱりファーストに変わった以上はなんとかレギュラーになりたいと思っていて、うん、でも金村さんもやっぱりすごいバッターだったので、
そうですね、
そんな簡単に取れるわけがなくてですね、うん、なのでその中で少ないチャンスを生かそうっていうには思ってましたね。
うん、なるほど。で98年も、
はい、
まあ、ライオンズは優勝します、
はい、
パ・リーグ2連覇という形ですけど、
うん、ね、
まあ、歴史に残る日本ハムの大失速に助けられたという部分も、
はい、ね、
正直なところありましたよね、はい。この98年、大勢さんにとってはどんなシーズンでした？
前半、全然ダメだったんですよ。
うん、
全然ダメで、やっぱり、これ何なんですかね、よく言われる見えない疲れっていうものなのか分かんないですけども、やっぱり、イチローなんかもよく言いますけど、昨年と同じスイングができないとかって言うじゃないですか。
はい、
まさにそんな感じだったんですね。はい。で、かなりやっぱり前半ダメだったんですけども、まあ途中から少し打てるようになって、ホームランはちょっとこの年は増えたんですね。で、あとはやはりこの年っていうとダブルヘッダーですね。
はい、
ダブルヘッダー経験したっていうのは非常に大きかったですね。
終盤で日本ハムとの、
はい、
ダブルヘッダー、西武ドーム、
もうずっと雨で、まだ西武球場でしたので、
そうですね、完全に屋根かかってました、
はい、そうです、はい、で雨ですごい流れていて、うん、初めてダブルヘッダーを経験したんですけど、まあ8月のその日本ハムの失速にまあ乗せられた感じで自分も調子が上がってきたっていうところありましたね。
かなり苦しんだんです
か？かなり苦しんだ年です。はい、ホームランと打点はこの年が私の、あの10年間の中では一番良かったんですけども、うんうん、でも打率は2割7分台でしたし、うんうん、そんなにあのいいイメージはなかったですね、
自分は。まあ、前の年3割をね、
そうですね、
3割近く打ったバッターとしては、はい、そんな感じするですよね。そうですね、確かに、はい、そうですか。まあでもこうやって2年続けてリーグ優勝を経験できたというのは、しかもファーストのレギュラーとして高木大成という野球人にとっては大きな経験だったのではないでしょうか。はい、
そうですね、まあ確かに2連覇っていうのは非常にいい経験でしたし、うんうん、でもやっぱりもう一つその上行きたかったですけどもね。
ああ、日本一ですね。
そうですね、レギュラーとしてですね、うんうん、っていうのはありましたけどね。
はい、あの年の横浜も強かったですね。
もう完全にもうなんか横浜が優勝しなきゃいけないみたいな世の中はそういう雰囲気だったですね。
方眼びきじゃないですけど、久々なんだから日本一させりゃいいじゃんみたいな。いや
本当にあの時第一戦横浜スタジアムでしたけども、はい、9割9分ね、横浜ファンで埋まってて、
いかにホームと言ったってね、
はい、ですよね。すごかった。あれもうファース、私ファースト守っていて、はい、先発の西口さんに声かけてもう全然通らないんですよ。何言ってるか全然わからないんです。
はい、
で1番があの時石井拓郎さん、2番が春さんっていうあの 1,2 番コンビで、で石井拓郎さんが先頭でもうすぐ出てきてですね、もう盗塁するの分かってるんですよ。もう全然聞こえないんで、もう完全にやられて、で春さんに右打ちされても 1,3 塁みたいな、はい、完全にやられましたね。
東尾監督はあの最初の石井拓郎選手のセーフティーバントで、うん、はい、もうこれはまずいと思ったらしいですね、うん、なんか
あの一戦目はすごい足を使われましたね。
ライオンズもお株を奪われたという形ですよね。はい、いや
本当にすごかったですね。
ですね。でやっぱ腹立たしいのが、うん、西武ドームでゲームやってんのにこっちも8割から9割はベイスターズファンじゃないかっていう雰囲気じゃなかったですか。
本当にそうなんです。
そうですよね。
そうです。
それは別に言ってもいいじゃないですか。
悔しかったですね、本当に。やっぱり選手でやっていて、うん、なんで本拠地なのにっていうのはありましたね。う
ん、超満員でしたけど、
ね。超満員でしたけど、うん、なんかにやかファンが多かったんでしょうね。
まあまあ、まさに
悔しかったです
ね。バブル2期だよな、こんなの。私も。
まあでもね、ベイスターズいいチームだったですよ。
強かったですよ。
あの時足が使えて、鈴木孝則さん、ローズ、ね、駒田さんっていうね、うん、佐伯さんもいて、まあすごい重量打線で、うん、足が使えて長打もある。でね、野村さんが1戦目で次斉藤隆さんですよね。斉藤隆さんのスライダーなんてすごかったですからね。
あ、そうですか。
あんなに曲がるスライダー僕初めて見たんですよ。真横に曲がってくるんですけど、
まあ、当然対戦はそんなにないでしょうけど、はい、西口投手のスライダーもまあすごいとは思うんですが、
そうですね、西口さんのスライダーっていうのはどちらかというと縦に曲がるっていうイメージなんですね。
はいはい
はい、斉藤隆さんも横に曲がってくる感じなんですよ。なので私左バッターですから立っていて外の右打席の本当に遠くからグッて曲がってくるので、
うんうん、自分の体に近づいてくる
ってことですね。そうですね。なのでどう見てもボールだろうと思って一瞬ファッて見逃してしまうんです、うんうん、そうすると曲がってくるんで、うん、これはすごい球だなと思いましたね。
厄介な球ですね、はい、それは。で最後は大魔神と
大魔神、うん、大魔神その年はあんまり調子良くなかったです、そのシーズン、うん、って言いながらもやっぱり抑えるんですよ ね,
ね。
そうですよね。そうです、うん、1回打席出させてもらってレフトのファールフライで終わってしまったんですけど、はい、まあ対戦できたことは逆にまあ嬉しかったですけどね1位は野球選手と言いながらも、まあ、野球ファンでもあるので
、はい、そういう感覚持ってるんですね。
それはやっぱありますよね。やっぱりね、どれだけの球投げるのかなっていうのは楽しみではありましたんで、はい、
まあ、それがね、まあ、オールスターでもいいでしょうけど、はい、日本シリーズという最高峰の真剣勝負の舞台でできたというのは大きいですよね。